ネットカフェ。この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りします。はい、時刻は11時3分になりました。皆さんこんにちは、エイドネットカフェの時間です。今日もエイドネット九州スタッフでありドマーニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
はい、よろしくお願いします。今雨止みました、少し。
あ、
ね、もうすごい雨でしたから、
ついさっきは大降りで、ねね、どうなることやらと思います。
どうなることやらでしたけ
どね。今日は親子でスタジオに来ていただいております。
失礼します
。ね、夏休みですから ね、
ね
もうぜひ体験してほしいです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、先週はお休みいただきまして、はい、ありがとうございました。今週もまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さて最近、はい、どうですか。
もう夏休みもうあと10日となりましたよね。
ここからカウントなんだ。あっという間でですね。
ねえ、
もう宿題のチェックやら、なんとなくそわそわし始めます。
そわそわし始めますよね。はい、でそんな中でちょっと気になるニュースを見かけたので、ちょっと今日これをご紹介したいんですけれども、はい、学生さん、いわゆる中学生高校生、一番これちょっとこんな朝から申し訳ないんですけど、自殺が多いのはいつだと思います？
自殺が多いのってなんとなく5月と思ってたんですけど、
ね、5月病ってありますけど、はい、新聞載ってました、ね、9月1日が突出してるそうなんです。
お、
ね、夏休み明け自殺要注意ということで、
なんか
ね、これ非常に嫌なニュースなんですけれども、ちょっとみなこのお母様方など心に頭に置いておいてもらいたいなと思いまして、18歳以下の子どもが自殺した日をですね、42年間、1972年から2013年まで365日別に集計したそうなんですね。はい、そうすると夏休み明けの9月1日が131人と、もうグラフでも出ても突出してるんですよ。
へ、
で文部科学省は、先生の目が届きにくい休暇中は家庭も子どもの行動や身なりの変化、体調などに気をつけて見守ってほしいと呼びかけてるそうなんですよね。で今ね、ちょうど大阪の方でも本当に気になる事件っていうか、ね、女の子のが殺されて、男の子、同級生の男の子も行方不明という事件もありますけれど、ね、やっぱりちょっと夏休みって羽目を外したくなる気持ちもすごくわかるんですけれども、
ね、
やっぱり子ども自身のそういった交友関係も変わってきたりとかしますし、またね、それから学校が終わって、夏休みが終わったら、あ、また毎日嫌だな、行きたくないなというふうになるかなと思うんですよね。
そうですね。
それで不登校の子どもさんや親を支援する NPO 法人ですね、などでもですね、こういうふうに言ってます。学校が辛ければまずは休んでという緊急メッセージを出してます。だから本当に命がもう何よりです。もう一番大切なのは命ですし、内閣府のまとめでは、小中学生の自殺の原因は家族からのしつけ、それから叱責、親子関係の不和といった家庭生活によるものが多いんですけど、高校生は進路に関する悩みや学業不振が増えて、うつ病などの精神疾患も主な原因になることが明らかになっているということを言ってます。
なるほどね。
で、この内閣府の方でもですね、はい、もうこういった文部科学省の調査の結果が出ましたので、10代前半はですね、他の年齢層に比べて予兆を見せずに自殺する傾向がある。岩手県でもそうでしたよ ね、
そうですね。
ちょっと明るい感じで先生に効果、はいはい、で先生もそんな感じなかったですね。そうですそうですね。なので予兆を見せずに自殺する傾向があるとして、子どもが周囲に悩みを打ち明けやすい環境を大人が作ることが重要と指摘してます。で文部科学省も緊急に今月4日都道府県教育委員会に通知を出してます。18歳以下の自殺は長期休業明けに急増する傾向があることに留意し、組織的に対応できる体制を整え、児童生徒への見守りを強化ほしいと言っております。 だから本当にこれ人ごととは、うん、あのお母様方うちの子は大丈夫という気持ちもすごくわかるんですけれども、でも本当にこれくらい子どもさんっていうのはすごく繊細でもあって、
はい、
うん、あのいつこうやっぱりみんな自殺まではしなくてもやはり辛いことがあったりするとぐっと抱え込んだりすることもこの時期が多いかなと思いますので、ぜひ。
そうですね、もしかしたらこのね、うん、あのあと残りの1週間ぐらいでね、やっぱ気が重くなったり、
ね、
実はその夏休みの間に隠していた、ね、気持ちがね、
はい、
こう学校が始まるとともに憂鬱になってきたりするかもしれないので、そのあたりもきっちり、まあ、きっちりというか最後までこう見守るというか、はい、
そうなんですよ。だからのでぜひあの大人が緊張を抱えた子どもに、ね、うん、寄り添っていただきたいなと。
そうですね、うん、
あのもうそういった NPO の方などもそう言ってます。あの、はい、話を聞くまでじゃなくてもいいんです。ただ本当に寄り添ってあげるとか、うん、あのいつもよりちょっと長めにそばにいてあげるとかしていただきたいし、
はい、
また子どもや保護者の相談窓口として24時間子ども SOS ダイヤル、これはもう全国共通で電話 0570-078310、 24時間子ども SOS ダイヤルや、また NPO 法人チャイルドライン支援センター、こちらフリーダイヤルで 0120-997-777 で電話相談を受け付けてます、
うんうん、もうちょっとでもね、自分の子供さん異変を感じたら、もしくはね、
うん、
周りの学生さん、
ね、
う
ん、
自身もそういったね、の気づいたら、
はい、
お友達でも
そうなんですよ ね。ぜひあのお母様方もちょっとこの放送聞かれたら気に、この10日間気にかけていただきたいなというふうに思っております。
わ、はい、かりました、ありがとうございます、はいはい。
であとまたよろしいですか、はい、その夏休みということで、
はい、
これも今実はの私の放送横で息子は今点つなぎしてます。でもまだ宿題はしておりませんけれど、この宿題に関する気になるニュースも載っておりました、はい、小学生の父母1000人に調査した、これはあの日本能力協会が小学生の父母1000人に調査をしています。夏休みに宿題を手伝いますかというものです。そうすると 65.4% があると、宿題を手伝った経験があると答えてますが、リリーさんはいかがですか。
全く手伝ってませんね
まだね、
うん、
まだ私たちは1年生ですからね。でこの調査によると、あの去年の夏休み時点で小学生の子どもがいた父母1000人にインターネットで実施してるんですね。で子どもが苦労して取り組んでいた宿題を複数回答での聞いてみると、自由研究が 69.9% で最多です、うん、で次が読書感想文 37.3% で、日記絵日記が 10.5%、 ドリル学習帳が 7.3% と続いてます。どうですかリリーさんとか、もう全部終わってます。
いやーちょっとあ、それがあった、あれがあったって今 ね、うん、
ね、
あの思い出しました。読書感想文やら日記もどこまでやれてるのかっていう ね、チェックしないといけないですね、
うちの、 あの息子さんもどうですか、あと何ができてませんか。
はい、こうちゃん何ができてないかな、
知らん顔してますけれど
うちの娘も点つなぎばっかりしてね宿題はしていませんよ
ね、日記まだ残ってますね、
残ってるんだ。
それから朝顔の観察日記も、
あら、
シーン、はい、それから計算も
シーン
となりましたが、で、あのちょうどそうしたらですね、昨日私特別レッスンのがありまして、作文教室に行ってきました。
お、
うん、ね、行きましたね、
ね、
うん、そうしたらですね、やっぱりプロのライターさんが教えるもので、うん、子供にこういうことの、まあ、最初の導入がですね、いろんな楽器を聴かせて、
面白かったんだ、ね、うん、分かりやすかった、
ですね、あまりなかなか見たことがないような楽器であるとか、竹の筒とかそういうのを見せて、その音を聞かせて、このどんな風に聞こえたか言ってごらんっていうことで、ビョンビョンとかボンボンカンカンとか、みんなそれぞれ違ったよね。でそういう風に音というものにまず着目させて、じゃあ夏休み自分の楽しかったことを音を使って文章を書いてごらんと、
うん、
そうすると息子自身も今1年生、小学校1年生なんですが、今年はのあまり私たち出かけてないんですが、の、うん、うちの実家に行った時電車に乗って行きました、そうするとガタンゴトンと電車が揺れましたとか、
うんうん、
やっぱりそういう音を中心に 書いていたんですよね、
う
ん、
情景をね、うん、こう読み取るというか ね、
は
い、
そして先生がであとはもっと自分の思いが書けたらいいよねっていうことを言ってくれたんですが、ここで私が感じたこと、やっぱり親子だったら喧嘩になるんですよ。
ああそうなんだ、
う
ん、
そういつもね日記を書きなさい作文書きなさいっていう形で私も感情的になる。そうすると息子もこう今ユーストリームを見てらっしゃる方は映像が見えるかな、うんっていう顔で向かってくる。やはり感情と感情のぶつかり合いになるんですが、うん、やっぱり第三者がこう伝えていったりプロの方が伝えると、うんうん、やはり素直に聞くんですよね。
ああそうなんだ。
そして今まで親も見たことのない形で息子自身も文章を書いておりました、
はい、
ということで私もここで自分がエイドネットのやはり外部スタッフとしてもやっておりますけれど、やはり第三者が伝えて教えるというのはすごく大事だなと。
大きいですよね。何、ね、でしょうかね、あれはやっぱいいところを第三者の方は見てくれるけど、うん、近ければ近いほど荒探しになっちゃうというかね。そうそうそう、できてないところをどうにかしたいと思ってしまいますよ ね。
で私も一応教育に携わる人間なんですが、やはりこう感情的になってしまいますので、うん、これはあと10日あのエイドネットなどを効果的に使っていただきたいなと思います。
そうですよね、やっぱりその第三者とかもしくはまあおばあちゃんおじいちゃんだったり、うんまあ、お隣の近所の、ねうん、おばあちゃんおじちゃんだったりの一言とやっぱり親が聞く親から言われる一言は全然、ね 違うみたいです ね。やっぱ時々ボイスチェンジというんですよね、うん、変えてみてうこう同じ言葉を発するというのは大事かもしれないですね。
大事ですよね、
う
ん、本当に私自身も見たことがなかった息子の文章も見ることができて非常に嬉しい思いもしたので、うん、こういうことができなかなかといっても作文教室各地でやってるわけでもありませんので、はいうん、これはエイドネットだったらそういった作文、ね、
いいかも
小論文レポートが得意な先生たちもいっぱいいらっしゃいますので、はい、そういうことをリクエストしていただきたいなと思います。
これからの、ね、時代は、うん、小論文の、ねうんね、に重きが置かれていて結構試験は、ね、小論文出てきますよ ね。
でも親が教えて難しいですよね、
いや難しいな、うん、小論文とかそういったものってなかなか難しいですよ ね、感覚もありますしね、本人の捉え方とかですね、
なので、うん、ぜひやっていただきたいなと思いますし、うん、でまたこの宿題 の調査のことで続きのをいきますけれども、はいはい、で親御さんたちに夏休みの子供に頑張ってほしいことを自由記述方式で尋ねたらですね、やっぱりこういうことが多かったんですよ。自然との触れ合い、うんうん、苦手の克服、うん、習い事、漢字の学習などが上がり、また夏はたくさん遊んでほしいとか予定を立ててメリハリの効いた生活をしてほしいといった声も寄せられております。
ね、そうなんですよ ね、夏ならではの ね自然に触れてほしいというのが ね、ありますので ね、でも宿題に追われる今週になりそうだなとは思いますけど、
まあ今日は今週この10日間はいろんな思い思った親子が多いかなと思いますの で、
うん、ですね、じゃあこうちゃんもこれから1週間は宿題頑張るんだね。できたら教えて ね、
はい、よかったね、頑張ります。
はい、さて、今日の、はい、テーマですけれども、はい、
今日のテーマですけれども、これもちょっとある統計から見たんですけれどもですね、統計的な調査によると算数が嫌いになるタイミングとして最も多いのが小学校4年生だそうなんです。
タイミングってあるんですね。
そうなんですよ、ね、今日のテーマはちょっとこういったこと算数、ね、
なぜだろう
算数大好きだもんね、で算数このやっぱり思い込みっていうかこの嫌いになるタイミングということをお伝えしたいなと思うんですけれど、やっぱり3年生まではなんとか授業に、ね、授業がついていけるもののまだやったことないですね、理科の授業
七らで、
そうか、
ちょっと今お母さんこの話しますというふうに話しますけど、はい、3年生まではなんとか授業についていけるんですが、4年生になると大きな桁の数字が出たり、
ぐっと変わるんですね。
そうなんですよ。あと小数分数が出たり文章題が複雑になったりと学ぶことがより複雑になるそうなんですよね。
あ、なるほど。
で算数が嫌いになってどんどん苦手になってしまうと、
はい、
でそうするとちょっと一つつまずくともう苦手だから私は文系にとか
ありがちですね。
ありがちですよね。
ありがち、ありがち、
そう、ね、将来の選択肢が阻まるケースが 多くなるそうなんですよ。
やったことないけど、そうそう。
ね、
なので、そうだよね、うん、
なので、ちょっと一つつまずくとっていうことが多いなと。
どうなんですかね、うん、このつまずきでもサクッと、もうこの数学は無理だと、うんうん、で文系の方に行っていって重きを置いて勉強することが果たしてっていうのもありますしね。
ありますしね。でも本当に、でも実際にそうなのか、そこが分かればまた違う世界が広がっていく。
ただ ね経験から言うとですね、小学校の時に算数は苦手でした。でもね、高校の担任の先生が数学がとっても、うん、教え方が上手で、ぐっと上がった覚えはありますね、
そうでしょう、うん、なので本当に先ほどの宿題じゃないですけど、ちょっと環境を変えたりとか、うん、先生、でかこの先生がの教え方が嫌だったらまた違ったね、うん、そういったあのエドネットとか、そういったまた第三者のところで教え方のね、
ありますよね、
変わってきたりとかありますもんね。
だからやっぱりこれは、うん、今を一生懸命頑張るんだけれども、そのなんていうんですかね、結論付けることはもっと先でもいいのかもしれない、
うん、そうなんですよ ねだから本当にここで夏休みの間、先ほどのもそうですけれども、やっぱり辛くなって、今宿題などやっていくことで辛くなって、
はいはい、
もう
ね
宿題にはすごく反応しますね、うん、もう嫌だ、もう算数は嫌いだからしたくないとか、うん、国語の文章題が嫌だから、
多すぎる ねだって ねついこの間までね、駆け回ってた幼稚園とかね、保育園駆け回ってた子たちがね、ぐっと勉強量がね上がって ね大変だもん ね
だから本当にそうやって何かここで ここがその一つのきっかけ、将来的ないい方ではないきっかけに、きっかけというのかな、ならないようにはしてもらいたいなと思います。
やっぱり、ちょっと長い目でそのあたりは学習に関してはですね、見た方がいいのかもしれないですね。
いいですよね、
はい、
なので今最近よく英語がもうこの何現在完了形とか、そこのあたりで嫌になったとか聞きますし、
ね、うん、微妙ですもん ねあのあたりは ね
でも他のところでまた挽回できるかもしれない。国語にしてもそうですよ ね漢文とか古文で嫌になってとしても、でも本を読むことが大好きだとしたら、うんうん、もうそちらの方でどんどんやってもいただき、それで国語が嫌いっていうふうにはならないでもらいたいなと思います。
だからできないというふうにならないでほしいですね、
うんうん、そう、レッテルを、自分でレッテルを貼らないでもらいたいなと、う
ん、やったらみんなできるんだ。
そうなんだ、そうなんだね、ありがたいメッセージもいただきました
けど、
ね、
すみません、申し訳ないです、そう思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、
さて時刻は11時21分になるところです。それでは今日の名言をお願いいたします。
はい、人間は常に時間が足りないとこぼしながら、まるで時間が無限にあるかのように振る舞う、古代ローマ学者、政治家のセネカの言葉です。人間は常に時間が足りないとこぼしながら、まるで時間が無限にあるかのように振る舞うということです。
思わず笑っちゃいました ねもう自分のことのように、あ、なるほど ね
本当、ね、
そうです、そうです、
ね、もう本当時間がない、時間がないと言いながら、気は焦
っている割にみたいなね、
う
ん、
そうそうそう、うん、でもどうしてもちょっとこう、
そうなんですよ、夜夜、ね、あ、なんでしょうね、
焦らなくていい、落ち着いてる、
あ、落ち着いてやった方がいいんだ、
ね、SNS をずっとこうずっと見てしまったり、スマホをね、うんうん、忙しいし忙しいと言いながら、
そうなんですよ、
ね、ありますよね、子供たちもあるんじゃないかな、
ね、私もなんか忙しいと言いつつ、
う
ん、目に留まった雑誌を思わずね、
そうそう
そう、ね、ちょっと開いて、そう読んじゃったりするんですよ。
ありますよね、
もうこれは何でしょうかね、
そうそうそう、だからね、これ昔からそうだと思います。これ古代ローマの政治家、うん、セネカの言葉ですから、そうかそうか、
古代ローマだから、
ね、昔の人はどういう風にしてたんでしょうね、
ね、
うん、
思わずこう、片付けをしていたら急に流れが止まっちゃって、なんか急にね磨いてみたりとかね、するんですよ。整理整頓やってるはずなのに ね
なので今夏休み終わり終盤ということで、あ、時間がないと言いながら、こういう方は多いかなと思うので、なので今自分が今大事にしないといけないこと、最優先事項は何なのかということ、
それか、ね、やっぱり一呼吸深呼吸して、まあ、そしてまたちゃんと優先順位はっていうのはこう原点に、ね、戻る癖というんですか、はいはい、スタートに戻る癖を、ねね、つけるのがいいかもしれないですね。
ないといけないなと、あの本当に今日はもう夏休み終盤ということで、はい、この、 あの名言を持ってこさせていただきましたけれども、はい、やっぱり自分の時間の使い方、うん、2学期以降の秋からの、うん、ということにも振り返るいい機会かなというふうにも思っております。
今日もありがとうございました。そして応援隊の講座もありがとう
ありがとうございました。
ありがとうございました。
宿題頑張ってね。はい、エイドネットカフェ、この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。